こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。中国 TikTok 民族学スマホから始まる陳人担保は、中国国内向け短尺動画アプリドインに投稿された映像を手がかりに、中国各地に息づく民間神を訪ねる気候ルポルタージュである。著者の大谷光は動画上で発見した神々、祭祀憑依儀礼などの断片を出発点に、現地へ赴き信仰する人々や土地の文化を観察する。扱われるのは、逆立ち姿の長五郎、若者の支持も集めるキュビコ、日本風の造形を持つ大黒天、指針として知られる無常など、既成の中国宗教像からこぼれやすい存在だ。本書の狙いは、国家の宗教政策や政治経済のニュースだけでは捉えにくい庶民生活の宗教性を可視化することにある。同時に SNS を資料の入り口としつつ、映像だけで完結せず現地調査で確かめる強敵なフィールドワークの可能性と注意点を示している。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、ダインを民族史の言い口として用いる調査法。本書の最も特徴的な点は、ドインの短尺動画を単なる話題の素材ではなく、調査地点と問いを発見するための資料として用いることにある。中国では都市部だけでなく地方でもスマートフォンが広く使われ、廟祭り、祈祷、日常的な信仰実践が当事者の手で撮影投稿される。そのため、従来の研究者が限られた地域に長期滞在して初めて出会えたかもしれないローカルな習俗が、検索や位置情報を通じて可視化される。本書はこの利便性を動画だけで事実が判明することと混同しない。映像は切り取られており、投稿者の意図、演出、撮影されない文脈を含めて検討する必要があるからだ。そこで著者は動画から仮説を立て、現地の人々への聞き取りや観察を通じて更新する。デジタル資料の量と現場の厚みを接続する点に、この方法の革新がある。SNS 時代の民族学を考える際、情報収集の効率だけでなく、検証のために現地へ戻る姿勢を具体的に示す。次に、宗教が抑圧された中国という単純像を問い直す民間信仰。本書が描くのは、公認宗教や国家の公式見解だけでは整理できない中国の宗教的現実である。文化大革命による宗教施設への破壊や非公認の宗教活動への規制は重要な歴史的政治的背景だが、それだけから民間信仰が消滅したと結論付けることはできない。著者が訪ねる地域には、土地の守護、承服、病や災厄への対処、死者との関係など、生活の不確実性に結びついた信仰と儀礼が残る。ここで重要なのは、中国全体を一枚岩の宗教大国として描くことではなく、地域ごとに異なる神格由来、祭り方が併存しているという多様性である。国家の制度と庶民の実践の間には、規制、黙認、慣習、商業化などが交差する複雑な領域がある。本書はその領域を珍しい神々への関心から具体的に覗き込む。政治的な概説では見落とされがちな信仰が日常に埋め込まれる仕方を理解するための入門として機能する。さらに、長五郎、空尾湖、大黒天無常から見る神格の流動性。本書に登場する神々は、教義や統一的な聖典によって固定された存在としてではなく、地域社会、伝承、造形、流通するイメージの中で意味を変える存在として現れる。逆立ちした姿で知られる長五郎、陽子のイメージを帯びた九尾湖、日本風の姿が中国で信仰対象となる和式大黒天使と関わる無常は、いずれも一般的な中宮歌唱会では中心に置かれにくい。だからこそ、それらを追うことで信仰が古い伝統の保存だけではないことが見えてくる。例えば、九尾湖や大黒天をめぐる事例は、国境を越えた文化の移動、視覚的な魅力、現代の願望が神の需要に関わりうることを示唆する。一方、こうした変化を安易に流行と呼ぶだけでは不十分であり、実際に誰が何を祈願し、どの場所で祀るのかを確かめなければならない。本書は、珍奇さを入り口にしながら、神格が生活世界の中で再解釈され続ける過程を考えさせる。動画の背後にある地域性と現地調査の不可欠さ、短尺動画は強い視覚で印象を与える反面、儀礼の前後関係、参加者同士の役割、地域史、信仰の濃淡を省略しやすい。本書の価値は、その省略を埋めるために著者が各地へ足を運ぶ点にある。動画では奇抜に見える神像や祭祀も、現地では廟の配置、周辺の人々の説明、方言、移動の困難、偶然出会う案内役などを通じて別の意味を帯びる。著者は標準中国語だけでは対応しにくい地域で、筆談や現地協力者とのやり取りも用いながら調査を進める。これはフィールドワークが資料を集める作業だけでなく、他者との関係の中で理解の条件を整える実践であることを示す。もっとも、訪問者の観察は常に部分的であり、一度の取材で地域の信仰全体を代表させることはできない。本書は体系的な宗教史ではなく、現場で得た発見を中心にしたルポである。 その性格を踏まえて読むことで、映像検索の手軽さと解釈の難しさの両方が見えてくる。最後に、ルーモラスな旅行記と問題意識を両立させるルポ形式。本書は学術論文のように概念や先行研究を網羅的に整理するのではなく、珍人を探す移動、予想外の出会い、儀礼を目撃した際の戸惑いを前面に出す。その読みやすさは民間信仰を遠い専門領域ではなく、具体的な場所と人々に関わる現象として伝える上で有効である。多数のカラー写真も心臓の造形や祭祀の空気を理解する補助線となる。ただし、面白いエピソードや奇抜な対象に注目する形式には、信仰者を単に珍しいものとして消費してしまう危険もある。本書は笑いや驚きを入り口にしつつ、その奥に庶民の不安願い、地域のつながりがあることを示そうとする。読者には神々の奇抜さだけを結論にせず、なぜその神がそこで祀られ、どのような現実感覚と結びつくのかを考える読み方が求められる。厳密な制度史や宗教政策の詳細を求める場合には補助文献が必要だが、現地ルポとしては研究対象への近づき方そのものを伝える構成になっている。結論として、本書は現代中国を政治経済外交あるいは国家による統制のイメージだけで理解することに物足りなさを感じる読者に向く。中国の民間信仰や地域文化に関心がある人はもちろん、 SNS 上の映像を研究や取材の入り口にできるのかを考えたい人、旅行記として未知の土地を歩く感覚を味わいたい人にも有益である。得られるのは珍しい神々に関する知識だけではない。短い動画が示す情報の豊かさと限界、仮説を現地で検証する意義、制度と生活実践が必ずしも一致しない社会の読み方を学べる。中国宗教の通史や学術的な体系書と比べると、対象の網羅性や理論的整理を主目的にはしていない。しかし動員を起点にローカルな信仰の現場へ到達するという方法を実演している点で、同種の中国論や民族学入門とは異なる。スマホの画面に流れる断片を現実の土地、人々、歴史的文脈へつなぎ直す。その往復運動こそが、本書を単なるチェンキな宗教案内でも SNS 論でもない、現代的な民族ルポにしている。ご支援いただける場合は大谷教。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。